6月の休日急病診療予定表、案内電話 0561-82-0022、 歯科4日日曜日、波多野歯科医院、東松山町136、11日日曜日、林歯科医院、西茨町33-3、18日日曜日、瀬戸セントラル歯科、大阪町193-2、25日日曜日、原歯科医院、末広町1-7、診療時間、午前9時から正午、歯科当直医は予告なく変更する場合があります。案内電話で確認を。内科、小児科、4日日曜日、11日日曜日、18日日曜日、25日日曜日、いずれも瀬戸朝日休日急病診療所、西長根町7、症状が比較的軽い方の応急的な診療を行います。付き添い者と一緒にご来院ください。保険証等を持参してください。問診票はホームページからウェブ入力も可能。受付は来院順。診療時間、午前9時から正午、午後2時から5時。受付、午前8時45分から11時30分。午後1時45分から4時30分。診療時間以外の場合、可能な方はかかりつけの医師にご相談を。その他の方は、救急医療情報センター、電話0561-82-1133へ。公立統制病院は、救命救急センターとして3次救急、重篤な救急患者を24時間体制で受け入れを主に対応します。6月のゴミ収集予定日、銅線、瓶、缶、ペットボトル発火性危険物、以下瓶、缶、ペットボトル危険物と読みます。6日20日火曜日、紙類、古布、プラスチック製容器包装、以下紙類、古布、プラと読みます。13日、27日、火曜日、燃えるゴミ、月曜日、木曜日、深川、瓶、缶、ペットボトル、危険物、14日、28日、水曜日、紙類、古布、プラ、7日、21日、水曜日、燃えるゴミ、月曜日、木曜日、コセト、瓶、缶、ペットボトル、危険物、7日、21日、水曜日、紙類、古布、プラ、14日、28日、水曜日、燃えるゴミ、火曜日、金曜日、透明、瓶、缶、ペットボトル、危険物、9日、23日、金曜日、紙類、古布、プラ、2日、16日、金曜日、燃えるゴミ、月曜日、木曜日、祖母会、瓶、缶、ペットボトル、危険物、14日、28日、水曜日、紙類、古布、プラ、7日、21日、水曜日、燃えるゴミ、月曜日、木曜日、桃源、原山町を除く、瓶、缶、ペットボトル、危険物、14日、28日、水曜日、紙類、古布、プラ、7日、21日、水曜日、燃えるゴミ、月曜日、木曜日、原山町、瓶、缶、ペットボトル、危険物、8日、22日、木曜日、紙類、古布、プラ、1日、15日、木曜日、燃えるゴミ、火曜日、金曜日、長根、瓶、缶、ペットボトル、危険物、7日、21日、水曜日、紙類、古布、プラ、14日、28日、水曜日、燃えるゴミ、火曜日、金曜日、広範北、名鉄瀬戸線の北側、瓶、缶、ペットボトル、危険物、5日、19日、月曜日、紙類、古布、プラ、 12日26日月曜日、燃えるゴミ水曜日土曜日、後半南、名鉄瀬戸線の南側、瓶缶ペットボトル危険物、6日20日火曜日、紙類古布プラ、13日27日火曜日、燃えるゴミ水曜日土曜日、水難瓶缶ペットボトル危険物、9日23日金曜日、紙類古布プラ、2日16日金曜日、燃えるゴミ水曜日土曜日、水の瓶缶ペットボトル危険物、13日27日火曜日、紙類古布プラ、6日20日火曜日、燃えるゴミ月曜日木曜日。信濃1、信濃町1丁目から6丁目釜町、瓶缶ペットボトル危険物、1日15日木曜日、紙類古布プラ、8日22日木曜日、燃えるゴミ火曜日金曜日。信濃2、信濃町7丁目から8丁目中信濃町、上信濃町、白岩町、片草町、落合町、広野田町、北岡町、八戸町、井山町、鳥原町、岩屋町、上畠川町、下畠川町、上高寺町。瓶缶ペットボトル危険物、8日22日木曜日、紙類古布プラ、1日15日木曜日、燃えるゴミ火曜日金曜日。山口、瓶缶ペットボトル危険物、1日15日木曜日、紙類古布プラ、8日22日木曜日、燃えるゴミ火曜日金曜日。必死の本寺、いずれも瓶缶ペットボトル危険物、12日26日月曜日、紙類古布プラ、5日19日月曜日、燃えるゴミ火曜日金曜日。信号、瓶缶ペットボトル危険物、8日22日木曜日、紙類古布プラ、1日15日木曜日、燃えるゴミ火曜日金曜日。清涼、瓶缶ペットボトル危険物、13日27日火曜日、紙類古布プラ、6日20日火曜日、燃えるゴミ月曜日木曜日。原山台、萩山台、八幡台、いずれも瓶缶ペットボトル危険物、2日16日金曜日、紙類古布プラ、9日23日金曜日、燃えるゴミ月曜日木曜日。燃えないゴミ粗大ゴミ、予約時に収集日場所を決めます。電話予約 0561-84-5371、 月曜日から金曜日、祝日も可能、午前9時から午後5時。インターネット予約、紙処理券を貼る、燃えないゴミ、氏名収集日を書いた紙、粗大ゴミ、氏名収集日を書いた処理券、ゴミを出す、収集日の午前8時30分までに予約時の指定場所へ。聴覚などに障害のある方専用、ファックス 82-8751、 収集日などは後日連絡します。ゴミ資源物収集カレンダーは市役所、市所、市民サービスセンターで配布。プラスチック製容器包装は資源物指定袋でお出しください。個人情報の利用目的、広報セットで募集するものはそれぞれ必要な範囲内で個人の情報を収集利用します。収集した個人情報はその他の目的で無断利用することはいたしません。以上、担当は井上明美でした。広報セット6月号を終わります。音訳は瀬戸声のボランティアの会でした。 この時期散歩をしていると、道路の端っこなど湿り気のある日陰にドクダミが咲いているのをよく見かけます。いくら抜いてもどんどん生えてくるし、葉や茎を摘んだりすると独特の匂いを放つので、厄介な雑草として嫌われているようです。ドクダミの多くは4枚の白い花びらといっても、正確には双胞という葉の変形したものなのですが、まれに花びらが5枚に見えるものがあり、それを最近はラッキードクダミといって密かに盛り上がっているのだそうです。もともとは花びらが5枚あるライラックをラッキーライラックと呼んでおり、それにちなんで名付けられました。ライラックと違ってドクダミなら、日本各地の身近なところでラッキーが見つかりそうですね。私もたくさん見つけて、最近ちょっとアンラッキーな夫にプレゼントしてみようかなんて珍しく殊勝なことを考えたりしています。それにしてもドクダミっていう名前はなんだかかわいそう。せめてポイズンなんとかならもう少し人気も上がるのではないかと思うのですが、さて昨日東海地方は去年より16日早く梅雨入りしたと発表されました。何かと体調を崩しやすい季節になります。皆様くれぐれもお体を大切にお過ごしください。では今日の音楽、葉加瀬太郎の水風でお別れします。ごきげんよう。